聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はエゼキエル書37章1節から14節までです。旧約聖書の1357ページ、エゼキエル書第37章1節以下。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に降ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らされた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中には霊はなかった。主は私に言われた。霊に予言せよ、人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた。我々の望みは失せ、我々は滅びると。それゆえ予言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせ、その時お前たちは主である私がこれを語り、行ったことを知るようになると、主は言われる。新約聖書は使徒言行録第2章の1節から11節までです。新約聖書の214ページ。使徒言行録第2章1節以下。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには、天下のあらゆる国から帰ってきた。信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も、自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き、怪しんでいった。話をしているこの人たちは、皆ガリラヤの人ではないか。 どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからのものがおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。以上です。お祈りを捧げます。作り主なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日私たちはペンテコステを祝うためにこの礼拝に招かれております。あなたは土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられました。人はこうして生きるものとなりました。神様、私たちが本当に生きるように、あなたからの息を吹き入れられることを今願っております。聖霊をどうぞおいでください。御子をお与えになるほどこの世を愛してくださる神様、シエスがヨルダン川で洗礼をお受けになったとき、聖霊が鳩のように下りました。これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が、天からその時聞こえてきました。キリストによって私たちが神の子とされている大きな恵みを今朝心から喜ぶことができますように。聖霊よ、おいでください。信じる者に力を与えてくださる神様、五旬祭の日、激しい風の音が聞こえ、炎のような舌が現れ、一人一人の上にとどまって、一同は聖霊に満たされたと、今、聖書の御言葉を聞きました。ありがとうございます。私たちにも聖霊の風が吹き、炎が下りますように、新たな思いを持って、人の心に届く言葉で語ることができますように、聖霊をどうぞおいでください。すべての命の源である神様、私たちの住む世界は罪のゆえに、悲しいこと、醜いこと、残酷なことに満ちています。争いが終わらない地域があります。政治の変化によって、囚われてはならない人が牢につながれています。また平和に暮らしている市民たちの命が脅かされています。どうぞ今、世界に平和をお与えください。大地や海や植物や動物、環境だけではありません。私たち人間も傷ついています。どうか私たちがあなたのもとに立ち返り、違いや対立を乗り越えて、平和のうちに共に生きることができますように。真理の霊によって私たち一人一人を導いてください。聖霊をどうか、代々木上原教会のこの群れに、また世界に訪れてください。主イエスキリストによって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。皆さん、ペンテコステおめでとうございます。今日私たちは2000年前の教会の誕生を共に祝いたいと願います。朝9時から教会学校の子どもたちとまず礼拝を捧げました。ペンテコステ、初めて聞く子どもたちもいたかもしれないのです。その中で喜びを共にして、今はインターネットを介してでしか子どもたちと会うことができませんけれども、聖霊がこの世界、そして一人一人の上に豊かに注がれたことを分かち合いました。で、その中でも私は子どもたちにお話をしたのですけれども、 ぜひ大人の人たちにも聞いていただきたい。この主日礼拝に集っておられる皆さんにもぜひともこの話は分かち合いたいと思いまして、もう私はずっと前からうずうずうずうずしておりまして、このペンテコステの朝を待っておりました。でそれはもうだいぶ前のペンテコステの話なのですが、私が最近知った心が温まるような話です。大田区にある田園調布のルーテル教会だそうです。この田園調布の教会の教会学校の子どもたちが200個赤い風船をこの精霊に見立てて飛ばしたのだそうです。まあ、最近はちょっと環境問題のこともあって、このペンテコステに風船を飛ばすということがだんだんなくなってまいりました。その200個の風船には子どもたちが書いた手紙がつけられていたそうです。そこにはこういうふうに書いてあったのだそうです。今日はペンテコステです。ペンテコステというのは教会の誕生日です。この風船を拾った方は私たちの教会にお手紙をください。またお電話でもいいです。そしてぜひ近くの教会に行ってみてください。子どもたちが一生懸命その手紙を書いて200個の風船につけたのだそうです。でその一つが丸一日かかってゆっくりゆっくり飛んでいって、風船の200個は決して同じ方向に行かなかったことでしょう。大田区ですから多摩川の方とか海の方に行ってしまった風船もおそらくあったでしょう。その一つの風船が丸一日かけてゆっくりゆっくり飛んでいきました。それはどこに飛んでいったのかというと、江東区の森下という町に飛んでいきました。そしてこの森下のお家に住んでいる、まあ、ここでは春子さん、春子おばあちゃんと言いましょうか、お家の3階で洗濯物をその時干していたのだそうです。洗濯物を干していたら上からゆっくりゆっくり赤い風船が一つ降りてきて、そして春子おばあちゃんはその風船を手にしたのだそうです。そこに子どもたちの手紙がつけられていました。春子おばあちゃんには何人かの子どもたちがいましたが、そのうちの一人のお嬢さんが教会に通っていたのだそうです。それですぐにおばあちゃんはその娘さんにお電話をして、こんな風船が大田区の教会から飛んできたのだけどと言ったのだそうです。春子おばあちゃんに代わってこのお嬢さんがその田園調布の教会にお電話をして、そこに出られたのは牧師の連れ合いの方だったそうですが、春子おばあちゃんによろしくお伝えください、おばあちゃんのことを祈ってますよと伝えたのだそうです。そしてそのおばあちゃんのために祈っていますよという言葉が本当に神様の言葉となり、春子おばあちゃんのところに届くことになりました。長い時間をかけてその教会学校の子どもたちの祈りは通じたのです。春子さんは風船を拾って7年経ったペンテコステの朝、お嬢さんの一人と、そして亡くなられた息子さんのお連れ合いと3人で浅草橋の教会で洗礼を受けたのだそうです。風船がゆらゆら飛んできたペンテコステからちょうど7年が経っていたということです。春子さんはその時85歳になっていたということです。私はこれを聞いた時に本当に心が温まるような思いがしました。聖霊の働きというのはこういうものなんだということを知らされた出来事でした。 聖霊は本当に素晴らしい。今日はこのことを皆さんにお伝えしたくて、ずっと待っていたペンテコステの朝です。聖霊は春子さんに不思議な形で関わり、7年も導いて神と共に生きる生活へと招いてくださったのです。ペンテコステというのは考えてみれば不思議な出来事でした。今日私たちが聖書で聞きましたように、激しい風が吹くような音がして、炎のような舌が家の中にいた弟子たちをはじめとした人々の上にとどまり、そしてその人たちはさまざまな言語で話し始めたのです。到底私たちの常識からは想像しかねるような出来事でした。その音が家中に響いたと聖書に記されてあります。家というのは日本語でもそうですが、このギリシャ語のオイコスという言葉も建物だけを表す言葉ではありません。家族や共同体に生きる、同じ信仰に生きる、同じ教会の私たちのような集まりも家ということができるのです。イエスが死に復活されたけれども、天に昇られて、もうどうしてよいかわからない弟子たちでした。寂しく落ち込んでいた人々が集っているところに、その家中に響き渡るような風の音が聞こえてきました。炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとあります。聖霊はどんどんどんどんこう一人一人を用いてくださって、他の国々の言葉で話し始めたイエスの弟子たちでした。外に出て、それまでは家の中でとどまっていたんです。いつもビクビクビクビクしていた臆病なイエス様が十字架につけられた後も、戸に鍵をかけて逃げ込んでいたあの弟子たちです。しかし、家の中で心を合わせました。一同は一つになっていました。この心を合わせて一つになっていたところに、聖霊が与えられたのです。そして、神の偉大な技を語り始めたと、今日の11節には記されてあります。さて、今日の箇所5節以下には、その不思議な出来事に遭遇した一般の人々のことが記されています。五旬祭の時には、エルサレムには多くの巡礼者たちが集まってきていました。しかしここに出てくるあらゆる国から帰ってきたユダヤ人たちというのは、いわゆるディアスポラといって、さまざまな事情から諸外国で暮らすことになった人たちでした。しかし彼らは信心深いと記されてありますように、一生の終わりにパレスチナに帰り、それもできるだけ神殿の近くに帰ろうとしていた人たちでした。いわばさまざまな波に揉まれて、一生を過ごしてきたこのディアスポラの人たちに、その人たちの生まれた故郷の言葉、よくよく知っている言葉で、神の偉大な技が語られたのです。もう目をまん丸くするばかりの出来事でした。そして9節以下にはいろいろな地名が出てまいります。当時よく知られていた地名なのでしょう。そしてこれが先週の礼拝で聞きましたこの使徒言行録の1章8節。天に昇られる前のイエスがあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となると約束したことが実現したことを表しています。このペンテコステの出来事、使徒言行録から 読み取っていく中で、私たちが知ることは何でしょうか。それは、失意の中で、家の中に閉じこもっていた人たちが、神の力を受けて外に出ていき、同じようにして失意の人生を送ってきた人々に、神の偉大な技を告げ知らせるものへと変えていった、変わっていった、そのことが私たちはここから読み取ることができるのではないでしょうか。そしてその家から外に出ていった弟子たちが最初の教会を形成していった人たちでありました。この時キリスト教会の歴史が始まったのです。ペンテコステの日に始まった教会は、神の偉大な技を語っていた教会です。今日の聖書の箇所に導かれて、もう一度私たちの頭の中で最初の教会はどんな教会だったのかということを想像してみたいと思うのです。まず教会は組織ではない、そして立派な建物があったのでもない、何から何まで満ち足りていた教会ではなかったはずです。この頃、いわゆる家庭集会の形で教会が始まっていきました。そしてこの使徒言行録の後に出てくることを読みますと、キリスト社の共同体は組織よりもつながりを大切にする教会であったということがわかるのです。現代の教会は人がたくさんいればいい、教会に一人でも多くの人が集えばいいというようなことを考えがちです。そういう風潮に、足をすくわれていると言ってもいいかもしれません。しかし2000年前の最初の教会はそうではありませんでした。何人いるのかということが関心にあったのではなかったのです。そこに誰がいるのかということです。何人いるのかではない、誰がいるのかということが大事だった。それが2000年前の教会です。この教会に、A さんがいてよかった、 B さんがこの教会に来てくれてよかった、 C さんがいないとこの教会は始まりませんよね、そんな教会だったんです。みんながみんな違う神の作品でした。今日私たちの教会に一人の方が転入会されます。礼拝のライブ配信するようになって、そのライブ配信の礼拝に集われるようになった方です。そして教会に来られるのは今日が初めてなんですね。こういうことも神様の不思議な御業だと私は思っています。聖霊はコロナ禍の中にあっても、ライブ配信の礼拝を通しても、このようにして人を導いてくださります。そしてそのことが私たち一人一人の励ましとしてくださるのです。教会はいろいろ違っている人たちが集います。時にはバラバラになることがあります。しかしそれは、主イエスに任せておけばいいのです。主イエスが束ねてくださるのです。主イエスが召し集めてくださっているのです。聖霊はじゃあどうかというとですね、聖霊は接着剤の役割を果たすのではないかと私は思います。そこに導かれた人たちが聖霊によってつなぎ止めてくださる。それが神様の御心ではないかと思います。教会に集う人たち、それは社会で私たちが接している人たちも同じですが、みんながみんな違った個性があります。一人一人が違う賜物が与えられています。それを出し合って、捧げ合って、教会というものが作り上げられていくのです。私たちはすぐに違っている人がいると、自分の方に引き寄せて合わせようとします。 あるいは、あの人ちょっと合わないなとか言って遠く離してしまったり、あるいはのけものにしてしまったりすることもあります。しかしこの世の中の価値がそうであっても、教会だけは違う場にしなければなりません。聖霊が与えられているからです。聖霊がおられるところには壁があってはいけないし、誰が上で誰が下でということもいけないのです。ペンテコステの日、人々は多様な言葉で話し出しました。まるでこの時のことを想像すると、バラバラに好き放題話し始めたと私たちは思うかもしれません。しかし神がこの世界をお作りになった時にも、言葉によってお作りになりました。あの創世記一章三節、光あれ、神の第一声です。光あれと神は言われました。そして神様は言葉で6日間の間に世界のあらゆるものをお作りになりました。教会もまた言葉によって出発しました。イエスの昇天によって、失意の中に置かれていた人々は新しい言葉を与えられるという祝福の中で出発をしました。私たちは聖霊にあって一つになることができます。お互いの違いが与えられているということは、私たちの教会の喜びです。金子みすゞの言葉に、みんな違ってみんないいっていうのがありますよね。共に神様からの祝福を受け、またお互いに祝福を祈りたいと願います。そして私たちの教会は今日原点に立ち戻って、本来の教会の姿を取り戻さないといけないのです。それを成し遂げるためには、私たちだけの力ではできません。一人一人が聖霊をお迎えして、聖霊の力によって新たな教会を作り上げていきましょう。お祈りを捧げます。聖霊なる神様、私たちのもとに来てください。慰め、力を与え、立ち上がらせ、私たちの背中を押してくださる聖霊なる神、今どうぞ私たちの教会に聖霊の豊かな力が満ち満ちますように、心から願うものです。一人一人が聖霊の力を受けて、今日ここから新しい出発をすることができますように、今日ここから立ち上がることができますように、どうか導いてください。聖霊どうぞおいでください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは賛美歌の345番、賛美歌345番、お座りになったままでご一緒に歌いましょう。 それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。聖霊は私たちのただ中に、また教会に、私たちの生活の場に働かれます。聖霊は私たちを招いてくださいます。信仰を深めるように。聖霊は私たちを動かしてくださいます。心を込めて奉仕をするように。聖霊は私たちを満たしてくださいます。平和に生きるように。聖霊は私たちに挑ませてくださいます。正義を伴う行いをするように。聖霊は私たちを愛してくださいます。神の模範となるように。聖霊は私たちを励ましてくださいます。いつもまたいかなる時にも、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。